マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第307回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第307回目になります。今回お話しする内容は、Office 2016、これについてのお話をしたいと思います。 Office 2016ついにリリースになりました。9月22日、まあ、日本時間でいうと9月23日になりますが、Office の新しいバージョン Office 2016が、リリースということになりました。実際ですね、Office 365のサービスということで、9月23日からリリースが開始ということで、 Office 365のサービスを利用されている方はすでに入手ができるということになっています。でパッケージの販売はですね、10月1日よりということになっておりまして、 あとね MSDN 入られている方ですね、こちらも、もうすでに Office 2016は、ダウンロードができるようになっています。まあ、そういうことでついに出た Office 2016ということで、実際ですね、じゃあ私がどのぐらいまで見てたかというとですね、申し訳ないですが、Office 2016はあまり、タッチしてなくてですね、まあ、テスト版とかがね、プレリリースということで出てはいたんですが、ほとんど Windows 10の方で、かかりきれになってて、2016やってる方はこの番組を昨日ね、MVP の方も結構テスト版とか見られてる方多かったと思うんですが、でその前に Mac 版もすでに出てまして、まあ、またね、Mac 版はまたちょっと違うらしいんですけども、まあ、先行して結構見られてた方いるんですが、私の方は、リリースの連絡というか正式発表があってから初めてインストールしたというところです。でアップデートなんですけども、私は Office 365のプロプラスっていうものを利用してまして、この Office 365の中でアップグレードインストールということで、今は私はそのOffice 2013ですね、これを使っている状況で、それから今 Office 2016にアップデートしました。最初ねアップデートしようとしてもですね、最新のアップデートってできなくて、Office 365のねポータルサイト一生懸命調べてたんですけど、まだアップデート来ませんねってやってたら、実はですね Office 365の方は、まずOffice 365のウェブの管理画面の方から、先行リリースを適用するかしないかっていう選択する画面があります。それは特定の方に先行リリースするのか、 Office 365の管理官のいる人みんなに配信するのかっていうのを選べるようになってるんですが、そこでね先行リリースをやりますと設定をすると、今度はインストール画面で新しいバージョンの Office がダウンロードできますっていうことで、もう一個メニューが出てきます。メニューというかねボタンがありまして、それで Office 365じゃない Office 2016のインストールがやっと始まったという状況です。ということで、私も初めこれうまくいかないなと思ったら、結構他に先行されてやられてる方からですね教えていただきまして、無事インストールができました。結構、ね、ダウンロードしてインストールということで、まあ、回線重い時はねちょっと時間がかかってしまったんですが、実際その20分ぐらいでしたかね、Office 2016のダウンロードができました。まあ、一方同じ時期に MSDM でもダウンロードができるようになってますんで、まあ、そちらねダウンロードしてインストールされている方も多いようです。私も初めですね Office 2013から2016に上げるときに、2016のものを MSDN から落として使おうかなと思ってたんですが、 Office 365をですねもう契約というか使っていましたんで、そこからのねアップグレードインストールということでやってみました。まあ、そういうことで意地でもISO イメージを落とさないと Office 365でやってるって感じでやってましたんで、ちょっとね時間かかっちゃったんですが、なんとか無事インストールできました。で今回その Office 2016どんなところが変わったんだっていうところがあるんですが、ですねまず立ち上げたところだと、まあ Office 2013とほとんど見た目変わりないです。でどこが違うんだろうっていうのを一生懸命探さなきゃ分かんないくらいなところありまして、でまあ、マイクロソフトの発表とかを見るとですね、細かいところではいくつかあるんですが、やはり一番大きいところでは共同編集っていう機能が強化されましたということで、まあ、ワンドライブ経由で一つの文章、まあ、ワンドライブじゃなくてもいいんですが、一つの文章を複数の人で、共同で編集するっていう時に、例えばワードの編集をしてて他の方が 編集すると、その編集画面がですねリアルタイムに自分の方の編集に反映されていくんですね、画面に。まあ、そういうことでもうチームで文章を作成するとか、お互いこう話し合いしながら編集するとかですね、まあ、そういったことが目で見てすぐ分かるということになっています。で、実際私も複数っていうのができないんで、私のアカウントと、まあ、私の所属するドットネットラボのアカウントで一人でですね複数人の編集っていうのを試してみたんですが、片方の私のアカウントで編集しながらドットネットラボの編集アカウントで編集し直すとかね、ことでやりますと、まあ、同じワードの中で同時に中身が書き換わるとかね、そんなことができますんで、結構そのチームでやるっていう方、もしくはその仕事じゃなくてもですね、こう例えば趣味のサークルだとかですね、それでなんかパンフレット作りましょうとかいう場合は、実際画面見ながら共同で編集するっていうことをね使えるんじゃないかなと思っています。結構やってみると面白いですね。で、誰が直しましたっていうのがこうコメントみたいに表示されますんで、そういう機会がある方はですね、ぜひ使ってみるといいんじゃないかなと思います。まあ、そしてヘルプですね、これが結構充実しています。操作アシストっていうことで、まあ、ヘルプのようなメニューがですねツールバーのところに出てまして、まあ、ここに具体的な言葉を書くと大体それの操作内容とかが出てくれるということで、マイクロソフトの案内例で示すと、社外秘って言葉を入れると、社外秘って言葉を入れる透かしのですねこのバックに社外秘っていうのを入れることができるんですが、まあ、それを入れるためのメニューっていうのもその場で表示してくれて、すぐ操作ができるということになっています。まあ、前々からねヘルプっていうのはあったんですけども、意外と皆さん使ってないですよね。会社と使っててもこれどうやるんだっけってなんか知っていそうな人とかね聞いたりすると思うんですが、うん、あとね結構この番組のリスナーさんが私にいろいろ聞いてくる方、まあ、何人かおられまして、まあ、大体私ねエクセルとかワードとか苦手なんですよね、そもそもで大体答えられないんですけども、まあ大体そのキーワードで引っ掛けるというよりは、例えば何々がしたいとか、かなりその自然体の言葉で書いて、それの回答とか出てきますんで、例えば表をこういうふうに入れたいとか、図をこのように挿入したいとかですね、いろいろいくつか入れてみたんですけど、結構出てきて、もうヘルプ見てこれやってくださいっていうのもあるんですけども、その操作、じゃあこのメニューを押せばそのメニューに飛んでくれるので、そこから操作ができるとかね、いうことで、まあ、すぐ問題も解決できるんじゃないかなと思っています。で、逆にうまく解決できないとなると、またここでフィードバックという項目がありますので、これじゃ解決できなかったよっていう文句はですね、マイクロソフトにフィードバックの口がありますので、そこで意見を変えてもいいかなと思っています。そうなると、これいろいろな方からお話聞くと、だいたいその Windows 10と Office 2016とかいう組み合わせになってくると、 OS の使い方、 Office の使い方っていうのをパソコンに対して聞くことによって、そのフィードバックがかなりいい感じに返ってくるということで、逆にヘルプデスクがあまりいらなくなっちゃうんじゃないかっていう、まあ、そのうちですね、ということも言われるくらいで、うん、そこら辺がその従来のヘルプメニューとはまた違ってきてるんじゃないかなっていうことも言われています。それとですね、まあ、共有関係、さっき共同編集ってありましたけど、それに関連して、まあ、共有ということで、まあ、従来そのこのワードの文章を作りましたというと、ワンドライブにおいてワンドライブのここにありますよってことで共有の連絡をしたりとか、そういうことができたんですけども、今回ですね、ワードとかエクセル、パワーポイント全てにおいて共有というメニューがあって、そこを選択するとワンドライブのサイトをいちいち開かなくても、マイクロソフトアカウント持ってるこの人に対して共有かけますっていうことですね、その場で追加して連絡することができます。共有かけるだけじゃなくて、共有かけた人の名前とかアカウントが出てます。そこを右クリックするとその人のアカウントの情報ができて、例えばワンドライブの共有ももちろんなんですけど、メッセンジャーでメッセージを送るだとか、スカイプフォービジネスですぐ電話して話ができるとかですね、まあ、そんなこともできるようになってます。ですから、その、まあ、昔でいうリンクですね、スカイプフォービジネスが各オフィスの中にも組み込まれているというような感じになっています。本当に共同で編集するっていうチームで動くっていうことにですね、すごく強化されてるんじゃないかなと思っています。まあ、その一方ですね、標準的なその基本的な機能強化というところだと、 Excel とかだと、まあ、グラフの表現がですね、この比が出せるようになったとかですね、まあ、そういった細かいところの改善はされていますので、まあ、そこはね、追って調べていきたいなと思っています。総じて言うとですね、それ以外の機能で見ると、 何が変わったのかなってくらい、あまり見た目は変わっていないです。私がよく使うのはブログをね、このワードで書いたりするんですけども、その時はブログ用の編集画面を出す、テンプレートがあるので編集画面を出すこともできるんですが、あとは、ファイルを共有させるっていう先にですね、ブログに投稿っていうのが追加されて、で、そちらで経由でもブログに投稿とかできますんで、まあ、作ってる文章を途中ではこれブログの記事にしちゃいなって時にね、ブログで投稿なんてこともできます。まあ、そんなところもあるし、オンラインでプレゼンテーションということでですね、これをみんな皆さんで共同して見せると、共有して見せるとかね、そういったこともできますんで、一番ありがたいのはこのブログの関係の機能ですね、結構使ってますんで、ライブライターも使うんですけども、ワードも割と使えますんでね、ここら辺の機能はね、いいんじゃないかなと思っています。まあ、いずれにしてもOffice365 を契約されている方は、もう今2013を使ってたら次2016には無料でアップグレードできますんで、まあ、この機会にですね、ぜひアップグレードされてもいいかなと思っています。で、やはりこのアップグレードについてもマイクロソフト段階的にできるようになってまして、カレントブランチ CB っていう、1回リリースしたものに対して4ヶ月くらい様子見てリリース、正式リリースで、あとはカレントブランチ4ビジネスということで、さらに4ヶ月、まあトータル8ヶ月ぐらいのレンジで見てリリースするとかですね、やっぱり Windows 10と同じようなアップグレードのやり方をとっています。で、今回については先行リリースっていうのを選ぶとインストールができるということになってますんで、Office 365を持っててアップグレードできないっていう方はですね、先行リリースを有効にするっていうのをですね、 Office 365のポータル画面で設定をしてやってみてください。まあ、そういうところで私も、手持ちのマシン、すべて、Office 2016にしました。まあ、今後ですね、Word、Excel、PowerPoint をはじめとしてですね、もちろん OneNote もありますけども、ここら辺のここの機能でこういうふうに変わったんだっていうところですね、追ってお話をしたいなと思っております。以上、 Office 2016 のお話をさせていただきました。はい、第307回は Office 2016 のお話をさせていただきました。なんだかんだ言ってもですね、会社でも家でも Office をよく使ってますんでね、といってもね、会社のオフィスがまだ2010なんですね。多分このままでいくと2013すっ飛ばして2016かなと、そんな風に思っております。昨日ですね、9月26日コムテックフェスティバルということで、日本マイクロソフト品川本社で大規模なマイクロソフト技術の勉強会を行いました。セミナールーム4つ全部使って、参加人数、まあ、全部で200人を超えるたくさんの方に集まっていただきまして、盛況のうちにですね、終わらせることができました。来ていただいた皆さん、本当にどうもありがとうございます。私もですね、セミナールーム B でですね、司会進行させていただきました。まあ、私の担当させてもらった、お部屋っていうのは主に IoT ということで、ラズベリーパイ使ってね、ロボットを動かしたり、プラレル走らせたり、あと Azure と連携して IoT の話をしたりとか、あとやっぱり最後面白かったのは、マイクロソフト MVP の中村さんによりますキネクトとリアルセンスの話とかですね、そこら辺のお話もいただきまして、結構ね、私の担当させてもらったセミナールームっていろんな道具が出てきてね、とても面白かったなと思っています。まあ、本当に聞いていただける方もね、非常に熱心に聞いていただきまして、結構席もね、満席に近くてですね、ありがとうございました。で、何よりも嬉しかったのが、まあ、何人かの方にですね、木澤さん番組聞いてますと、もうこの番組のリスナーの方もですね、結構来ていただきまして、声もかけていただきまして、ね、本当にどうもありがとうございます。また今後ともよろしくお願いします。やっぱ嬉しいですよね、直接声かけてもらって、いつも聞いてますって言っていただけるとね、本当にありがたいなと思っています。またこういう機会ね、やっていこうって話にもなってますんで、その時はですね、またこの番組の中でもですね、お知らせしたいと思ってますんで、ぜひよろしくお願いします。まあ、こういう話大体すると、いつも東京ばっかりだよねって話言われるんですけども、結構日本全国でやってますんで、ぜひですね、そういったマイクロソフトの、まあ、イベントの情報とか見ていただけるといいかなと思っています。まあ、この番組でもできるだけこうお話をしていきたいなと思っています。それと、ですね、昨日勉強会行った時に、まあ、ドットネットラボのスタッフの方にですね、ちょっとあるものをいただいちゃいました。こ これです。はい、お聞きの番組ワンボタンじゃありませんということで、あの Mac をいただいちゃいました。 Mac mini 2010年モデルですね。ですからもう今から見るともう5年ぐらい前のモデルなんですけども、初めての Mac です。もうこれの Facebook で写真載せてるともうみんなでまたね、みんな手話買いですかとかね、いつも通り言われてるんですけども、まあ、中にあのこの裏切り者だと軍法解任者だってことで昨日しながら面白い話になったんですけども、あの実はですね、まあこれ Mac 持ってる方とかいろいろ話をしてて、やっぱりその体験だけでもまずしてみたいなっていう話をしてたんですね。やっぱりこう知らないっていうのは良くないよねって話で、まあ、そんな話してて、じゃあ私の Mac どうですかって話をちょっと前にいただいて、ちょっと昨日、受け取ってきました。 Mac mini これ2010のミドルとか言うんですかね、パフォーマンスはね、まあ、その当時のものということで、まあ、それほど高いものではないんですが、 Mac そのものをこう体感するっていう意味ではですね、非常に良かったなと思っています。 OS もアップグレードして、寄せ見てまでアップグレードした状態で渡していただきまして、今ここで動いてます。初 Mac。 以前ね、私 Mac はね互換機買ったことあるんですよ。で、なんだっけな、 UMAX の ARPAS というやつで PowerPC604E の 160MHz のマシンだったと思うんですけども、それ以来ですね、それ以来というか、それはまあ互換機だったんですけど、本当に Apple のマッキントッシュというのは実はこれが初めてです。なんか私の机の上にこのリンゴのマークの機械が置いてあるのがなんかすごく似合わないなって感じがするんですけども、まあ体感するって意味でね、今いじってますけども、うん、いいですね。結構ね、お店でね、いろいろこういじってたりはしたことあるんですけど、いざ自分のものになるっていうと捉え方もまたかなり違ってまして、こう今触っていて、まあ、やっぱこういうもんなんだっていうのがあります。で、基本的に感覚的にはやっぱりユニックスマシンですよね、これね。うん、なんかやるときにアカウントを聞いてきてパスワード入れさせるってところがね、とってもいいなと。うん、まあ、別にこれ悪いって言ってるわけじゃないですよ。こうあるべきだと私も思ってますんでね。それと、あ、これちょっと裏でちゃんとユニックス動いてんだなっていうところがあって、私Linux 大好きなんで全然こういうの抵抗ないんですけども、コンソール開くとね、ユニックスのコマンド使えますしね、結構面白いかなと。まあ、最も今いただいたのが Mac mini 本体のみで、これに HDMI と DVI の変換ケーブルを使って SXGA のモニターに出力して、あとキーボードはエレコム用の、いわゆる Windows マークの入った PC 用のキーボードと、普通のホイールのマウスですね、これをつなげているという状態で、うん、実際その Mac を体感するって意味では本来であればやっぱり広いマウスパッドじゃない、マウスパッドじゃない、トラックパッドと、まあ、Mac ならではの綺麗な画面とかね、それを使わないとちょっと本当の意味では体感にならないのかなとちょっと思うんですけども、今ちょっと動かしてみて、まあちょっとですね、感想を言うと文句をなんか怒られちゃうんであんまり言いたくないんですけど、まあ大騒ぎするほどすごいなっていうわけじゃないなと思っています。結構いろんな方にその Windows なんかと、それに比べて MacOS はすごく言う方いるんですけども、いやそんなに大げさに言うほど違わないよというところも私もありまして、まあちょっとねこう触った感じは本当にここ昨日の晩から1日ぐらい触ってますけども、まあ Facebook でもいろいろこう感想書いてるんですけども、多分ねこれ感想このままここで喋るとですね、まあ多分いろんな方から怒られると思うんで言いませんけども、ちょっともうちょっとじっくり使い込んでみないと、いろいろ皆さんに、いや木澤さんこういうとこなんです、ああいうとこなんですっていうことを結構教えていただいてるところなんで、まあ、そこ使い込んでみて、うん、この Mac っていうのはどんなもんかなっていうのをちょっとね体験したいなと思っています。やはりこう言われたのが、その比べるもんじゃなくてそれぞれの文化っていうのをこう知ってみるといいんじゃないですかっていうお話もいただいてますしね、私もまさにそう思いますし、まあ、そのためにこれマックちょっと使ってみようかなと思ってますんで、ちょっとしばらくいじってみようかなと思ってます。うん、ただこれ使ってみて いいなと思ったら最新の Mac mini を買おうか、もしくはその MacBook のどれかのエディションをね買ってもいいかなと思っています。この Mac mini だとブートキャンプで Windows 10は動かせないんで、ちょっとそこら辺のレポートはできないかなと思うんですが、Mac 版の Office とかねありますんで、そこら辺の話はね今度はできるようになるかなと思っています。MSD の方で Mac 版の Office は入手できますんで、まあ、そこら辺の紹介もできるかなと思ってます。くれぐれも言ってますけど、私ねアンチアップルじゃなくてMac 嫌いなわけじゃないんですけどね、まあ、もっとこう幅を広げて、まあ、マイクロソフトもその今動きとして Windows だけじゃなくていろんな方面に手を広げてるんでね、私もこうこっちの方にも幅を広げてねお話もできればいいかなと思っています。まあ、少なくとも Mac の番組になったりはしてませんので、ご安心ください。はい、そういうことで、なんかエンディングの方が長くなっちゃう気がするんですが、今後はこの Mac も含めてねお話ができればいいかなと思っています。はい、そういうことでまたいろんなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。